先ほどは救いの主はハレルヤと歌いました。教会ではずっと長い歴史を通してイースターの礼拝の時にはハレルヤ、誠に主はよみがえられた、ハレルヤ、誠は主によみがえられた、そう互いに挨拶を交わすのが習わしになっております。私たちの教会でもそうしたいと思います。私が主はよみがえられたと申しますので、皆さんは大きな声でハレルヤと言ってください。ハレルヤというのは主を褒めたたえますという意味です。3回繰り返しましょう。主はよみがえられた。
ハレルヤ。
主イエス・キリストはよみがえられた。誠に主はよみがえられた。ハレルヤ。ありがとうございました。主はよみがえられた。イエス・キリストは復活された。それはクリスチャンの信仰にとってなくてならないものの一つです。使徒パウロは、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、ケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。そう書いてあります。キリストの復活はクリスチャンの信仰の要ですね。パウロは、キリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですとさえ言っております。ではクリスチャンの信仰は虚しいものなのでしょうか。キリストの復活を信じている人は哀れな人々なのでしょうか。イースターを祝うことは馬鹿げたことなのでしょうか。もしキリストの復活が単なるストーリーであったらそうなるでしょうね。イエス様はとても立派な人物だったから死なせておくのはもったいない、だからよみがえったことにしておこうと言って復活のストーリーを誰かが作り上げたのなら、それは虚しいものでしょう。しかしキリストは実際によみがえられました。聖書は、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと宣言しています。口語訳聖書ではその部分は、しかし事実キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのであると訳していますね。口語訳でしかし事実とありますように、イエス・キリストの復活は事実です。事実ですから証拠があります。そしてその証拠を検証することができるのです。今朝はキリストの復活を証明する数多くの証拠の中から4つのものを取り上げてみたいと思っております。復活の証拠の第一は何といっても空っぽの墓です。どの宗教の階層にもお墓があります。イスラエルの初代の王様であるダビデのお墓についてペテロは説教の中で触れていますね。人々はそうした人々の徳を慕いまして、お墓参りを欠かさないのであります。その遺体はミイラにされたり、もしダビに付されたとしましても、その遺骨は大切に取っておかれます。ところがイエス様のお墓には遺体も遺骨の一かけらもありません。それは今も空っぽのままです。今朝の聖書の箇所では、使徒ペテロがペンテコステのお祭りの時に集まってきた大群衆に向かってキリストの復活を述べ伝えている、そういうことが書かれてありましたが、ペテロは言いました。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。こう語っています。実に大胆ではありませんか。なぜペテロはこんなにも大胆に語ることができたのでしょうか。それはキリストの復活が事実だったからです。 事実以上に力強いものはありませんね。キリストを十字架に追いやったユダヤの指導者たちは、今度はキリストを信じる者たちを迫害し始めました。でも、よく考えてみてください。クリスチャンは迫害などしなくても、母に行ってイエス様の亡骸を持ってくれば、クリスチャンたちが復活したという、それを黙らせることができたはずであります。しかし、ユダヤの指導者たちも、キリストの墓が空っぽであることを知っていたのです。彼らは弟子たちが遺体を盗んだという噂を町中に広めましたが、もしそうだとしたら、弟子たちが盗んだとしたら、なぜそれを取り返さなかったのでしょうか。イエス様の体がどこにもないことは、ユダヤの指導者たちが一番よく知っていたのです。さて、第二の証拠、復活の第二の証拠は、数多くの目撃者であります。朝早くイエス様の体に香油を塗りに行った女の弟子たちは空っぽの墓を見ています。ペテロもヨハネも墓が空っぽであったのを確かめています。ペテロの方はですね、ヨハネと一緒に墓に行ったんですけれども、彼の方がせっかちでありますから、彼の方が先にヨハネを追い越して、空っぽの墓の中に飛び込んでいった。その墓が空っぽであったということを確認しています。十二弟子をはじめとして、数多くの弟子たちは、空っぽの墓だけではなく、蘇られたイエス・キリストに出会っています。主イエス様は40日の間、弟子たちにご自分の生きていることを示されました。パウルは復活されたキリストを目撃した人が500人以上はいる。そのうちの多くは、パウルの時代にまだ生存しているとそう言っていますね。生き証人がいたのです。復活を信じようとしない多くの人たちは、キリストが十字架で亡くなられた後、弟子たちが悲しみのあまり精神状態がおかしくなって、集団で幻覚を見たのだと。そういう、なんかこう、苦し紛れの説明ですね。そういうことをする人がいますが、これはいくら考えてもありえないことであります。彼らが復活のキリストに出会ったのは、それぞれに違った場所、違った時間であります。集団幻覚ではないのです。それに、弟子たちと言いましても、実に様々な人がいまして、皆が同じ精神状態ではありませんでした。弟子の一人トマスのように、他の弟子たちがみんなイエス様に出会った、蘇ったイエス様にお会いしたと、そう声を揃えて証言しているのに、彼はですね、その手にその釘の跡を見、イエス様が十字架につけられた時に、その両手両足が釘付けされましたが、その釘の跡に自分の指をこう差し込んでみなければ信じない。それぐらいな頑固者でありましたね。また、パウロのように、教会を勝っては、キリストの復活など、もうキリストそのものを否定して、教会を迫害していた人もいたのです。しかし、そのすべての人が、それぞれに違う立場の人たちが、イエス・キリストの復活を目撃しているのです。第三ですが、それは復活の記録です。キリストの復活は、四つの福音書にすべて書かれています。その記事の中には4つ比べていますと、見かけの矛盾というものが確かにあります。しかしそれはかえって復活のニュースが脚色されないで忠実に記録されたということを表しているのです。ヨハネの福音書は少し後の時代に書かれましたが、他の福音書は教会が始まってすぐに書かれています。聖書の復活の記事は、人々によって作り出されたいわゆる神話ではないのです。まあ、そういう人たちもいるんですが、神話というものは何百年も経って作られていくものでありまして、10年、20年でできるものではありません。復活の、聖書の復活の記事といいますものは、キリストの復活の証人たちが生きている、500人もの証人たちが生きているその時代に書かれたものでありまして、もうそれは同世代のホットニュースであったわけですね。実は聖書だけではなく、同時代のクリスチャンでない人たちによって書かれた書物も、キリストの十字架や復活について触れております。 例えばローマの歴史家タキトゥースが紀元60年から120年に生きた人でありますけれども、彼はその年代記の第15巻44章に、皇帝ネロはクリスチャンと呼ばれる人々を憎み滅ぼそうとした、そう書いてありまして、クリスチャンの名はキリストに由来し、彼は皇帝テベリオの時代総督ポンティオピラトの手によって処刑されたと言っております。またユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフス、彼は紀元94年にユダヤ古代記というものを書いております。私はその英語の訳を持っておりますが、その第18巻の3章にこんな言葉を見つけました。このキリストは聖なる預言者たちが預言したように3日目によみがえって人々に現れた。クリスチャンと呼ばれる人々は今日に至るまで滅びることなく続いているというのです。歴史の記録は復活の事実を証言しております。空っぽの墓、目撃者、歴史の記録、こういう証拠を言いました。他にもあるのですが、最後に4番目の弟子たちの変化という証拠を挙げておきましょう。で、今朝の箇所ではペテロは他の弟子たちと共に立ち上がってペンテコステのお祭りに集まってきた群衆にキリストの復活を述べ伝えています。ペンテコステのペンテと言いますのは数字の5を表します。ですから追越しの祭りから50日目のお祭りという意味なんですね。では50日前のペテロは一体どんなペテロだったのでしょうか。彼はイエス様と共にゲッセマネの園におりました。その園でイエス様は捕まえられ大祭司のところに連れて行かれたのです。ペテロはイエス様の後を追いかけます。密かに大祭司の官邸まで潜り込むのです。真夜中にもかかわらず大勢の人々が詰めかけておりました。官邸の庭に灯してありました松明の明かりにペテロの顔が照らされた時、そこにいました女中がペテロを認めたんですね。あなたイエスの弟子でしょ。そう言いますとペテロは、いや俺はそんなものじゃないと打ち消します。そしてそこからこう姿を消そうとしたのですが、あなたがイエスと一緒にいたのを見ましたよ、あるいはペテロはガリラヤの人ですから訛りがあるんですね、俺はそんな人すらねえなんて言ったのかもしれませんが、あなたの訛りでわかりますよ、そう言いまして、イエスなんて人は知らない、彼はイエスキリストを否定してしまったのです。それからの彼は後悔の涙を流し男泣きに泣くばかりでありました。ペテロだけではありません。他の弟子たちはユダヤ人を恐れ逃げ隠れしていたではありませんか。そんなペテロがまた弟子たちが共に立ち上がってイスラエルのすべての人々にイエスキリストを伝えている。彼らは言いました。イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々の罪を指摘し悔い改めを促しています。たった一ヶ月と少しの間にペテロも他の弟子たちも別人のように変わりました。何がペテロを変えたのでしょうか。何が弟子たちに勇気と力を与えたのでしょうか。それはキリストの復活の事実以外に考えることはできません。40日の間キリストは弟子たちにたびたび現れてくださいました。弟子たちはキリストが誠によみがえられたということを確認いたしました。そして10日の祈りの後、弟子たちは昇天して天にお帰りになったキリストから聖霊をいただいて、このように力と大胆さとに満たされたのです。弟子たちの変化ほどキリストの復活を力強く証明するものはありません。そして同じ証拠は今も見ることができるのです。今朝バプテスマを受けた兄弟もまたキリストに出会って変えられたのです。彼の証にありましたように、彼は奥様がまずキリストに出会って変えられたのを見、キリストを求めるようになりました。 キリストの十字架と復活を信じる信仰に導かれました。人の心と人生を本当に変えることができるのは、死を打ち破って復活し今も生きておられるイエス様のほかありません。復活を証明するもの、復活の証拠、それはたくさんあります。復活を論証するのは皆さんが考えるほど難しいことではありません。しかしどんな証拠にも勝って素晴らしいのは、キリストの復活の命によって新しい人生を歩んでいる人々ではないでしょうか。あなたもその中の一人なのです。主イエス様は弟子たちに、あなた方は私の証人となりますと言われました。ペテロも、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと言っていますね。主は私たちに復活の証人になるように命じておられますけれども、それは私たちが復活の論証を見事にできるようになる、そういうことではないのです。そんな必要はないのです。私たちの生活を通して、その人生を通して、主は生きておられると証しする、そのことを主は求めていらっしゃいます。私たちがキリストに信頼して日々を歩むときに、イエス・キリストを目指して見上げて人生を送るときに、誰もがキリストの復活の証人になることができます。今年のイースターにバプテスタ兄弟、またこれから入会される姉妹とともに、私たちもまた復活の証拠になろうではありませんか。復活の証人にさせていただこうではありませんか。そんな歩みをここからもう一度新しく歩み出したいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今年もハレルヤと叫びながらイースターを祝うことができました。心から感謝いたします。毎週毎週の日曜日もまたキリストの復活を覚えて集う礼拝であります。主の日、日曜日ごとに今も生きておられるキリストに向かってハレルヤと叫びつつ礼拝を守っていく私たちとさせてください。また毎日の生活をキリストにあって私たちは過ごしたいと願います。どうぞ私たちの日々の生活の中に主が生きてくださいますように。そしてそのことによって私たちをキリストの証人としてくださいますよう、主イエスキリストのお名前で心から祈ります。アーメン。